ラジオクライに、
はい、年末最後のラジオクライに、ピースフラッグの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
徳勝寺の井上仁です。
丹下幸喜です。
そして本日のゲストはフランス帰りのイラストレーター、
イラストレーターのアミナカイズルです。
いらっしゃい、ようこそようこそ。
たまたま来た、
たまたま巻き込まれ、ねえねえ、
イラストレーター、
ということで、あの今日はね、年末最後なので、
はい、
はい、行く年来る年言いたい放談ということで、はい、これだけは言い残させたくないことをですね、
うん、
言ってもらおうかな、
うん、
でも、うん、イズルさんのその
フランス帰りのね、
フランス帰りのイズルさんのフランス話もぜひね、うん、
まずそこから行きましょうかね。
え、ここから
まずそこからな。ゲストやからね、
いきなり
空
気読んでから、
うん、空気読んでもらって
はい、はい、
うん、なんかどうですか、丹下さん、これだけは言いたい。い
や、僕は最後で
何
で違う違う違う違う、いやいや、僕が言いたいのは、やっぱり、戦争のことなんですよ、やっぱりね。
ごめんね、
うん、なので、そのちょっといきなり最初にそこ行くともうそこから抜け出れへんかなと思って、
うん、うん、
最初ちょっと別な話の方がいいかなと思って、
うん、この間ね、あの議会でそれこそ、うん、誰がどういう提案したとかね、言うたらダメですよ言われてるんですけど、
うん、
このラジオは100人ぐらいしか聞いてないのでね、ガザのね、
うん、
即時停止を政府に対して働きかけてっていう意見書を、
うん、
案を出して、
うん、
でそれに立憲民主党さんが乗ってくれて、
うん、
共同提案で出して、
うんうん、
でそうするとその会派で調整しはるわけ、うん、
はは
で、その、意見書とか決議案とかなんかいろいろあるんだけど、
うん、
それはもう議長表明として、
うん、
議会の最初に表明しますっていうことで、
そうなん
や、12月12日の京都市の本会議の最初に、
うん、
議長が、
うん、
ガザの、まあ、犠牲になっているのは子どもたちだと、
うん、
でなんか即時停戦を求めますっていうのを、
うん、
表明を読み上げはりました、
うん、
まあ、だからそれでどうなるわけじゃないけど、一応議会としての意思表示をね、うん、したの、
うん、いや、それは素晴らしい、いや、まあ、そうあるべきだなと思います、うん、はい、
何かねしないとね、
うん、別に何になるわけじゃないかったとしてもね、
うんうんうん、
それってなんかちゃんとそのガザとかイスラエルに届く、
うん、届かへん、
メッセージとして届かないの
と思うね。でも今ね、いろんな自治体がそういう即時停戦求める決議案っていうのを出しているので、
うんうん、
いろんな自治体がそういう動いてるっていうのが、まあ、増えれば増えるほど日本政府が、まあ、そういうふうに動くっていうふ
う
に、
んうん、
まあ、せめてね。だけどほら、安保理で拒否権発令しちゃうからね、
うん、
アメリカがね、
う
ん、
そうね、
うん、
まあ、でもそうやってそのまあ安保理でそういうふうにして決まっていくとかいうことだけを眺めていると本当に無力感に苛まれるから、まあそういうことじゃないところで全然その自分たちでとにかくまあそれがちゃんと伝わるか伝わらないかはまあちょっと別としても、うん、普通にそのまあ人命を優先するっていう、その人道的な意味合いでね、
うん、
の話は知っていった方がいいと思うので、
そうね、まあ、
で一方で多分ちょっとそのなんか おかしなところって言ったら変やけど、
うん、
そういうこともちゃんと議論はしていかなあかんなとは思ってるけどね、
うん、うん、
うん、
うん、お前ね、うん、丹下さんはだからその戦争のことをやっぱりちょっとね、
そうですね、 そんな晴れ いいの、僕が言ったらいいの、
うんうん、もうほら年の暮れやから
年の暮れやから、ね、じゃあ僕がちょっと言わせてもらいたいことは、
はい、
やっぱり僕メディアに関わってるので、
うん、
やっぱりこの戦争のいびつさはね、
うん、
やっぱりそのメディアを通した部分がすごく大きいなと思ってるんですよ、
うん、
ごめんなさい、あの今ポテトチップスを開けた袋の音が多少したと思うんですけど、うん、ポテトチップスを開けたところに猫が来て食べようとしてたんで、うん、それを今ちょっと止めたところでした、
はい、
すいません、僕が言いたいのはつまりその割とその政府の公の場所お互いのねパレスチナにしてもイスラエルにしてもところから、うん明らかに真実ではないようなことの、ニュース報道がされてそれをシェアして広まっていくでしょ。でそれがさ例えばそのパレスチナ側からも一体これいつの写真やろうとかそういうものとかも全然出てるんですよ。つまりその、まあ、これまでに何度も攻撃も受けてるしその時の様子凄惨な様子とかそういうものをまあ使ってだからその確かに攻撃を今受けてるのは事実やしでそれがどれだけひどいことかっていうのを伝えるために過去のものを使うみたいなこともなんて気持ちとしては分からなくはないんだけれどもそれを事実として広めていく第三者としての私たちがいて、
うんうん、
その第三者としての私たちが事実でないことに加担していくっていう構造になっていると、
うん
うん、でその要はねそのイスラエル側ももう明らかに嘘だろうっていうものとかも出していくんですよ。でそれを非難されても国際社会からとか私たちがいくら非難してももうお構いなしなんですよ。
うん、
うん、でそのそういう形でそのなんていうのかな嘘と本当がこう混然一体化して世の中にこうブワーって出ていった時に僕らというかその世界自体がこう取り残されてるようなというか自分を見失っていく。うん、世界がね、
うん、
っていう感覚がすごく今回強いなと思ってるんですよ、
うん、
でそれっていうのがこうやって自分を見失うみたいな感覚がそのメディアによってね自分を見失うっていう感覚がもうどんどんどんどん強くなっていってるなと思うんです、
うん、
そのロシアウクライナもそうなんだけれどもまあ、ロシア、ウクライナのことだって、あの時だってその本当は即時停戦ってみんな言ってよかったはずなんだけど、そうではなくてやっぱどっちが悪いっていう話に終始していったし、じゃあ人命優先じゃなかったのかって。で、なんで今回だけそうやって言うんやみたいなことも不思議な感覚やし、その、やっぱり誰かの何かの都合をお互いに、言い合ってる。お互いの正義をやっぱり主張するためにそう世界が巻き込まれていくっていう感覚があるんですよね。でそれとは別に本当にその人命を優先してちゃんとその即時停戦してっていうのは本当にやらなあかんことなんやけど、
うん、
一方でこのねなんていうか嘘でもいいから突き通せみたいな感覚っていうのが別になんていうのかな先人だけじゃないなという感覚が今あるんですよ。今普通になんか SNS 上とか YouTube も含めてですけどその悪名は無名に勝るじゃないけどもうひどいことだろうが何だろうが何でもこう言いたい放題言ってで結局それに振り回された人たちっていうのが本当に自分を見失っていくんですよ。でこのあり方っていうのがものすごく特徴的やなと僕今年のものすごく特徴やと思ってるんですね。それがなんていうかその戦争によって自分を見失うってことではなくて要は この情報、
情報によってね、
そう、情報とかコミュニケーションの不具合によって自分を見失っていくという1年やったなと思うんです。はい、
なんかちょっと話飛ぶけど、この間そのあのなんか一人暮らしのあの いわゆる連れ合いがいない人たちが今草の根プロジェクトで一人でもなんかこうなんとか楽しく生きていきたいねっていうのでたまに集まって喋ったはんやんね、うん、タウンミーティングとかしたあとで、うん、その中の一人の方が社会学の研究者さんなんやけど、うん、あの今の若い人はその恋愛シーンっていうわけ。ほんでさ、その意味が分からへんくて、恋愛はシーンってどういうことかなと思ったら、うん、その情報が型、多分おそらくやけど、うん、お話した話聞いたら情報型で、あのもう自分はお金がないからもう無理やとか、
うん、
あの定職についてへんから無理やとか、なんかそういう感じで、あの恋愛をだからせえへんっていうか、
いやまあひどいですよ。つまり、うん、その全員がコンプレックスを抱えるようにさせられるんですよ。
そうみたい。
それが若い子にもものすごく広がってて、
うん、
要はあの今の自分ではダメだと、
うん、
もっとこうしたら完璧な美しさが手に入るっていう広告だらけでしょ、
うん、
でこの広告はねものすごく若い子たちの何かやっぱりその例えばあのまあ何だろう、整形にせよ、高額な何かその商品を買って美しくなりたいとかそういう気持ちをやっぱりあの引き金を引いてるんだけれども、つまり今の自分っていうものを完全に見失ってくるんですよね。
自己肯定感とかいうやつ。
そう、それもそう。
なんかこの前同じ話してた、あの、うん、同世代の友達とご飯食べてて、
うん、
で、あのその子が娘がなかなか彼氏ができひんって言って、
うん、
うちらの時ってすぐに誰か好きになってなかったって言って、うん、そのどんなシーンでも朝の電車でこの車両に乗ればあの人が好きってあの付き合うとかじゃなくて、うんうん、気になる人が常にいた、
うんうん、
そのこの車両で何時の電車に乗ればあの人が乗ってくるとか、
うん、
何時にここでご飯食べてたら誰々が来るとか、うん、自転車ですれ違うとか、
うん、
好きな人いっぱいいたよっていう話をしてて、
うん、
なんかそれが一個のなんか活力じゃないけど、
うん、
なってた気がするよなっていう話をしてた。
なあ、
うん、
なんかだからそういう情報によって、うん、あの弱っていってるっていうのはすごく感じたね、うん、確かにね、うん、
その情報に触れてる量っていうのが、まあそのね、もう本当に数年ごとにどんどんその変わっていくんだけど、ほんのその 4,5 年前 その何百倍とかいうその数字とかってもう測れないぐらいになっちゃってるんだけど、もうとんでもない量なんですよ今。
そうなのな、
それが、
うん、
で例えばそのまあこれも別にちゃんとしたそのエビデンスがあるわけじゃないんだけど、一日に僕らがその接しているその広告の量っていうのは、あのまあ数千と言われてるんですよね。3500ぐらいって
言われ て、1日に、
まあ、広告だってこういうパッケージ、こういうんだって全部広告なんですよ。あのパッケージもアナウンスで流れてくる何かとか、うん、そういうのも全部広告なんですよ実は、
うん、
私たちの生活と広告はもう切っても切れないところにあるので、うん、そういうのも全部入れると、
うん、
目に入ってくるもの全てが実はその、あのアピールしているものになってるので、うん、これチラシにせよ何にせよ全部広告なんです、
うん、なるほどね、
はい、なのでそういうものに触れるというのがものすごく多い。逆に言うとその広告じゃないものの方が僕は ある意味すごく重要になってるんじゃないかなと思うけどね。何も人にそういう意味でその人をそのウォッシュしないっていうか、その洗脳しないでただそこにあるだけとかいうようなものの方がひょっとしたら重要かもしれない。
そうね、なんか年末にね、
うん、
あ年末っていうか、あのまた話が飛ぶけどね、あの今回新潮っていう雑誌あるやんか、
うんうん、
あれでイブセマスジの未発表作品が2つ見つかりましたって、結構 新聞にねニュースになるぐらいでね、うん、でその未発表作品とか言って出てるわけ、うん、新潮で、
うん、
それで私ほらまあマニアやから、うん、買って、うん、読んだらもうほんまにどうでもいい小説が、まあどうでもいいって言ったらおかしいけど、ま
あ、ね全集未収録作品とかって言って見つかったりすると、
そうそう、うん、
まあで大体全集とかって漏れてるもんやから、
そうほんまにな、うん、ほんまに私久しぶりに爆笑したんやけど、でもすごい癒されたの、なんか本当に、うん、あのようこれでお金もうたなっていうのはほら、あのだけどやっぱその時代もきっとあって、あの戦前の雑誌に載った、
うん、
あのあれなんやけど、ようこれでいけたなっていうその感じの、あの本当にどうでもいい話二つなんやけど、なんかこうのどかな感じとか、あのしょうもなすぎて癒されたな。
なんか、
うんうんうん、
話飛ぶけど、あのこうあの大場の日記作ってた時に、
うんうん、
あれ1918年から1922年の、うん、まあその間の出来事を日記に書かれてて、うん、でそれをあの巻末に年表を作ったのね、
うんうん、
でまあその雅子、井上雅子っていうのは日記を書いた本人が、まあ、その日の今日あの遠足に来ましたみたいなことも年表にして、
うんうん、
でそれをまあ雅子と徳勝寺の出来事で、その下に三段組の年表を作ったのね、
うん、
で日本京都日本東アジアの年表、
うんうん、
でその下には、一応世界史の年表を作って、うん、で、まあ、その間の出来事をこう年表で並べていったんやけれど、
うん、
あのもう多分第一次世界大戦が終わった時なので、まあ、とにかくいろんな出来事がこう世界中 の, その国境が全部こう敷き直されたみたいなことがあったから、うん、とにかく書くことがいっぱいあって、
うまいね、う
ん、で、あ、なんかあのその時にねこう、まあ、日本史年表世界史年表っていうのを、
うん、
あのこう引っ張り出してきて、で原始時代から始まるね年表って、
うん、
で原始時代ってもうあの10ページぐらいで終わるんやけれど、
うん、
こっち側に時代が新しくなればなるほどどんどんどんどん情報が膨らんでいって、うん、でもうなんか収まりきらへんみたいな感じになるのね、
うん、
でなんかそれってこうさっき言ってた情報型と同じことで、
うん、
原始時代って
原始時代分からへんもんな、だって言葉がないもんな、
あったかもしれん
けど、
だけど、
うん、
でも、ね、その年代の幅としてはもうそのこう近代に入ってからの数百100年単位と原始時代の10万年のページ数っていうのはあの100年の方がずっと多いのね、
うんうん、
そのアンバランスってやっぱりなんかちょっとこうどうかしてるっていうか、歴史がその歴史ってその有史以前からずっと続いてるものやけれど、うんうん、その100年だけの歴史がこんなに膨らんでて、うんうん、それが歴史になってるっていうのがやっぱりなんかちょっとこう頭でっかちになってるような感じがして、
うんうん、
なんかそれをこうなんていうのか、やっぱり歴史の書き方ってまあ、その時のやっぱりこう一番強いこう勢力がその歴史をこう作っていくわけやから、
うん、
なんていう、一人一人の個人の中にもやっぱり歴史があって、
うん、
でそういうのもなんかこうだからその雅子の日記っていうのはまあそれも年表にしたら今日庭に蝶々が来ましたでも
うんうん、うん、
何月何日、1918年何月何日、今日庭に蝶々が来たっていう、それでも歴史にもなるし、
うん、
だからその原始時代の時に、うん、その今日庭に蝶々が来ましたっていうことを記せる、要は情報としてあの定着させるものが やっぱりなかったっていうことなんだろうね、
うん
うん、
今それがその要は文字だけじゃなくて写真でもあるし、うん、映像でもできるし、うん、いろんなもののとにかく情報量がやっぱり半端ないね、
うんうん、でそれをだからとかあの2021年2月、24日だっけ、ロシアがウクライナに侵攻したのそれは多分あの世界史の中に書き込まれる歴史にはなると思うけれど、
うん、
であの今年の10月7日は、
うん、
その
そう、ね
うん、パレスチナがイスラエルに、
うん
うん、こう戦争に、
うん、
でもそれをこうじゃあ今の時代誰が歴史にそれをこう落とし込むのかって言ったら、
うん、
もうなんか歴史がこうもう刻まれる、なんかその歴史を刻むそのこう人間のこうそういうアメリカがすごく強かったらアメリカの歴史、うん、アメリカが中心になって歴史を書くのかっていう、うん、そんな風にはもう考えられないしね、
うん、
そういう世の中でしょ、
世の中だけれど、うん、でもそんな風に、ま、情報型になればなるほど歴史ってもうなんか書けなくなっていくんじゃないのかな
っていう、だからいっぱいあるってことじゃない、一つじゃないってことでしょ、うんう
ん、だからに日本の中で、まあ、あれ例えばじゃあフランス帰りのね、ヒズルさんとはどうですか、それ歴で、あでもやっぱりだから国ごとに違うよね、そりゃきっと、
うん、
だけど私たちも一応世界史でフランス革命とかさ、
うん、
習ったしね、なんかそういう感じの、なんていうのかな、どんな感じでした、パリの空気は。
あ、久しぶりにコロナ明けて行ってきました、
うんうん、
はい、楽しかった、
うん、あ楽しいムード、
うん、あのいろいろ心配してたんですよ、あの移民もね増えていろいろ問題があって、うん、あのテロもたくさんあってみたいなことも聞いてたから、
うん、
心配されてたけど、うん、まあでも行ったら割と平和な感じで、町中工事中でオリンピックの準備が進んでました、はい、はい、で、あの賑わってる、もうすごく明るい感じで、いろいろニュースで聞くと怖いニュースが結構流れてくるんだけども、うんうん、まあ、地区とかね、その、うん、まあ、場所場所によるんだと思うんですよね、
うん、
日本って言ったっていろいろあるから、
うん、
私がいた時はなんか平和な感じで、うん、特に怖いこともなかったですね、
うん、オリンピックはウェルカムな感じなんですか、
うん、なんかね、フランスに住んでる、パリに住んでる子に聞いたら、いやもうなんか人がいっぱいいるから嫌よ、家で見るわよみたいな感じ、
うん、
割とねフランス人そんなにね、うん、こう、まあ、ヨーロッパ中からでも来るんじゃないですか、うん、そんな混雑した時には出歩くわけないじゃないとか言われちゃったけど、うん、どうなんでしょう、ただまあ工事で、うん、あの駅が使えなかったりとか、もうあちこち突然こうやっぱりこう交通がいろいろ止まってたりとかはありました、うん、まあ、あのテロじゃないけど予告があったりしてね、なんかあのちょうど行く寸前ぐらいがあのラグビーのワールドカップをやっていたから、はい、それでなんかそういうこうねいたずらがあったりとかはあって、うん、で行ってる間もポンピデューに行ったら突然あのなんかストで今日はお休みしますとか、それもフランスっぽいんですけど、なんか入れなかったりとか、そういうのもまあちょこちょこしたことはありつつも、でも楽しめて、あとはまあ、うん、まあ日本と比べてってさっきもお話ししたけども、まあ、ミュージアムにたくさん行ったんですけど、うん、子供がもうとにかく多いんですよ、
うん、
同時期に行ったロンドンに行った友達も言ってたけど、びっくりした、子供がいっぱいいてって言って、
ロンドンに住んでる人がびっくりした、
うん、なんかロンドンに同時に旅行に行ってて、でパリ行ってたんだ、でロンドン行ったんだって話したら、ヨーロッパ子供多いよねって、子供多いよねって言って、そうそう、ちょっと目立つ、
うん、
ったねみたいな、普通にミュージアムに大勢来てるんですよ。でそこで授業をねやってるのが、やっぱりあのいろんな国に行っていろんな大きいミュージアムに行っても、やっぱりどこでもやってて、日本以外のねそういうこうメトロポリタンとか、まあいろいろ行くじゃないですか、ね、でも、まあ、テートにしてもルーブルにしても、まあ、どこでも子どもたちがもう直にねルノアールとかモディリアーニとか目の前に、まあ、ちょ本物じゃないみたいな感じの絵をみんな見て、そこで先生が10人ぐらい並べて、でアートこうだって言ってる。でもそれをうるさいとか、邪魔だとか言う人は全然いないし、なんかものすごく自由に地べたに座ったり寝転んだりして絵を描いてるっていうのを見るのが、なんかあ全く、立ち止まらないで行ってくださいって言ったりとか、日本のミュージアムの、こう窮屈な感じとは違う、あ自由に学べていいなって思ったり、そういうこうなんかこう子供多いなっていうのはいいなと思います。あと優しい、子供のいる人たちに優しい、で、何でも気遣ってくれて、段差とか階段も多いけど、みんながパッてこう自然にベビーカーとか運んでくれるような空気もあるし、ちょっと肩がぶつかっても絶対パドンって言うじゃないですか、誰でもあごめんねって感じで言うのは、日本って案外なくないですか。
ないかも。
ひどい時はチーとか言われますよね、チーとか。
みんな先立っちゃってんのかな、日本
はね。なんかいつも電車の中とか怖いじゃないですか、なんかそれはなくて、
羨ましいね。
なんかあとお店に入った時に、でも京都だったら大きにとか言ってくださるじゃないですか、という感じで絶対お店に入る人もボンジューって入って、出る時もメルショーバーって言うじゃないですか、絶対挨拶したりとか、なんかそういうの忘れてたなって思いました。あそうしようってドア開けてあげたりとか、
いいですね。でも
みんな身について全部そうだよね。でも、
イタリアにようが10ヶ月の時に行ったけど、すっごい優しかったもん。
優しいのよね。
なんかやっぱり日本でベビーカーをして街、バスに乗って移動するとか、平気なつもりしてたけど、相当こっちは緊張してたんやなと思った。もうなんか本当に優しかったみんな、
ね、すっごいニコニコしててね、そう思うね。
でもさっきのその美術館とかの話も、やっぱり公共性っていう意味というかが若干日本と違うんじゃないかなっていう気がしますよね。
権利だし、で、そうさっきも言った26歳までパリは無料なんですよ、美術館がね。
それも素晴らしい。
貧乏でもミュージアムにいれば1日過ごせるよっていうことらしいんです。ロンドンは全部タダです、ね、誰でも。
へえ、はい、そうなんですね、
はい、国立とかそういうところ、
は
い、やっぱり健康で文化的な生活を
ねえするっていう、
ただまあ無料だけど募金の箱は置いてあるんです。2位になってるところが多いですかね。
ああそうなんですね、
はいはい、あとはまあ無料の日があったりとか、パリでも日曜日の第1日曜は全員無料とか、そういうのとかはあの羨ましいなと思いました。なんだかこう特別にね、なんだか緊張して見に行くような、なんかこう美術館ってなんかすごくね、敷居が高いような感じで思う方も多分こっちだといるんじゃないかなと思うけど、もっとみんな自由に使ってるし、遠慮せず子供をいっぱい連れてきてるっていう感じがしましたね。
なんかその辺からしてやっぱりね全然違うなっていうのと、その、まあ、あの私なんかはあの年金がね、やっぱり日本の年金制度って本当にあのひどくて、まあ、国民年金なんかはほらもう なんか5万とか6万とかね、そんなんで、どうやって暮らしていくんですかっていうので、だからやっぱり年取った時大変やっていうのがあるのと、教育費にすごくお金がかかるのと、まあそういうことで、子供もね、もう子供も産むのとか無理だわとか、結婚無理だわとか、それでも私は大丈夫なんだろうか老後とかさ、そういう不安がすごくあるから、だからその今ほら異次元の子育てとか言ってるけど、年いった時にっていうか、あの安心できる仕組みを作っとくのが一番の、子育て 対策にもなるんちゃうかなと思う。あの教育費とね、あの借金、あの奨学金という名の借金を背負わされるっていうことと、だからやっぱそこをあの何ともならへんって、あのほらなんか政府もお金ないからとか自治体もお金ないからとか言ってるけど、やっぱり使い道を変えていくっていうかね、もうちょっとだから自分らが払ってる税金についてもっともうね、文句っていうかこうこうしていきたいんだって言っていかないと。
そうやっぱあの僕コスタリカ行った時にコスタリカの人たちはやっぱりなんでそのじゃあその軍隊持たないとかっていうことをね、あのじゃあどうするんだみたいなこと散々言われても、いや僕らはお金ないんやと。でもコスタリカ教育費と医療費無料なんですよ全部ね。あのだからもうそれを実現してるからお金がないと。だからそんなあの防衛費に使ってる余裕がないんだっていう、あの話だったんですよね。
すべてのそういう国が増えてったら戦争なくなるもんね。
そうね、本当そう思うよね。
防衛費をこれだけ上げて、
誰も望んでないよねっていうところとかがやっぱりどんどん、仕組みになっていっちゃうからね、という、なんだこれ年末またこういうことになりましたけれど、はい、あのこれは明るい年末ではなかったな
明るい話にならなかったね、
はい、ならなかったけれど、まあ来年もこんな感じでしょうかね。
ですね。
どうですか、純ちゃん、言い残したことはないですか。
ない
ね、あっさり言い残しはないということで、いずるさんのでも、
はい、
パリの話はね、やか、
はい、
ね、
来年今年来年ね、来年はもっと円が高くなりますように、
ね、本当です
高かったフランス
はい、ということで皆様どうぞ良いお年を。
良いお年を。
いずるさんありがとう。
ありがとう。
ラジオ
くらいに。